はい、じゃあおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あり
がとうございます。
うん、美味しい。
うん、うまい。
うまいね。長門峡っていうね、萩、山口県萩のお酒ですね。
ちょっと蓋ある。
これはね、はいはいはいは
い。いやまあでもこたつでね、
いいですね。
日本酒傾けると一気にこんなの。
なんだろうね。
シワス感。半端ないですけども。
はい。
始まりますか。
モグラグラジオでーす。
どうやらゲストっぽい声が聞こえてますけど、
間違って録音してるわけじゃないですから一応意図をね、意図を持ってやってますから、主体的に。
野村です。
あ、おけちょうです。よろしくお願いします。ということで、
月の初めの初めでもないね、もうね、
最近はね、
この文言
まあアートコア対談、
アートコア対談、はい、今年最後になるんですか、これ。
今年最後ですね。
あ、そうですか。
年明けは1月はもう映画ランキングなんでね、
まずいですけど、
はい、今年最後なんですけど、2014年を締めくくるにあたって、
はいはい、
今後これ以上ない、
そうでしょうね、
ある出来事とこれ以上ないゲストをお迎えしておりますのでね、
ハードル高いわ
上げていきましょうね、ハードルはね。
いやまあ僕らもね、このモグラグガレージというスペースをね、
うん、
やって、まあもう早今年で6年目なんですけども、うん、
このラジオもじゃあ
6年目、
6年、すごい、
はい、ですけども、なんと今年252回
目。すごい、そうなんだ、すごいね。
続きますね。
もうね、
歴史が。
そうそうそう。まあ続けるためにね、毎回
はい、
そこそこのテンションで、
そこそこの
酔いでね、
はい、
その時フレッシュなことをできるだけ切り取ってきましたけども、うん、なんとそんな僕らでも、まあ言ったらギャラリストとしては大先輩と言いますか。
全然そんな大でもないよ。
小先輩。
小先輩
に当たる。
パイセンが。
にわかだよ。
新宿にあります、新宿眼科画廊がなんと今年で10周年ということで、今日はゲストとしてお迎えしております、新宿眼科画廊オーナーの田中千恵子さんです。よろしくお願いします。
田中です。よろしくお願いします。
そしてまあね、とりあえず10年。
10年。
10年おめでとうございます。
12月6日で10年です。
あ、すごい。
12月6日で丸10年経ったってこと。10年目に入る。
10年目に入る。周年だね。
なるほど。
うん。
わあ、じゃあ12月6日でに始まったわけですね。
そうですね。
いやでも
2004年
か。2004年の12
月6日。すごいよね、でも。
2004年だって。
うん、
まあ言ってもさ、こうなんつうの。
か、10年か。まあ
俺らも言ったら作家として、こうなんつうの、ギャラリーとかさ、まあそういうなんか美術のまあいろんな世界を、まあ自分らなりのアタックでチャレンジでこう分かってきて、まあ10年ぐらいのな感じでしょ。
僕さんだって卒業したの何年？
大学卒業したのは2003年とかじゃない？
僕さん大学何専攻したの？
僕ね、イラスト。
ああ、そうなんだ、
うん、でもあんまりにも学ぶことがなさすぎて、映像の授業とか受け
た。あ、そうなんだ、
うん、そう、元取ろうと思って、
ね、別の学科で、
うん、そうそうそう、なんかあの授業取れたのよ当時は、今はどうか知らんけど、うん、
で上京して7年じゃあ8年、
いや
6年、このモグラグラ前にね、
うん、多分
1年ぐらいあるよね。
東京出てきて今年で来年で10年とかじゃない？
ああ、じゃあもうほぼね、うん、卒業してすぐ出て、
そう、ね、だから考えてみたら10年前って僕多分まだ京都にいて、京都のなんつうの、まあいろいろやってたんやけど、うん、在学の時から、
うん、
まあ最終的にここかなっていうギャラリーで個展をちょうど今頃して、それで次の年に うん、東京出てきたって感じで、でだから東京出てきた瞬間なんか俺友達も一人もおらんかったし、同居人のマガラと太田だけ。
ああそうなんだ、うん、あマガラさんその時からいたんだ。
マガラが先に出たんだっけ、半年ぐらい。
いやマガラはそのさらに2年、大学卒業してすぐ出てきてるから就職で、でまあね割と早い時期に野村君と知り合ってんねんけど、
割と早いっつっても2007年じゃん。7年、
ガフやで。
ああ7年だ
った。あれ2007年なんや。
僕がフランスから帰ってきての年だったから、で僕卒業したのが2004年なんですよ、武蔵野美術大学。
はいはいはい、
で10年前ちょうど、
うん、まあ言ったらさ、その分からへんやん、いきなり野に放たれても。
そうそうそう、
それでこうなんかもうしょうもないギャラリーとかに捕まったりとかさ、なんか
たくさんありますね、
いろいろこうこうすねに傷を持って、うん、まあ、10年ぐらいやと思うんやけど、もうその頃にすでに立ち上がったギャラリーが、
ですな、
今年10周年って考えると、だ自分のキャリアとこう照らし合わせると、これは立派というかすごいことや。
いやでもあと4年あっという間ですよ
そうそう、まあね、いきなり俺ら語りから始まったけど今日はそんな10年ギャラリーを
ね、ちょっと10年
こうやってきたこう田中さんにこう10年っていうのをねちょっと聞いてみようかなと、うん、
いやありがたいですね、なかなかこういう話す場が自分のとこではさ恥ずかしくてあんま話したくないじゃん、
うん、そう、ね、そう、
あんま話さないよね自分のことは。
そうだね、だ
まあホストって感じが
する。そうだね、人の話聞く
聞いて聞いての人が多すぎるからね多分 ね、集まってくる人
は
ね、常に聞き役になるという
か、聞く方が面白いし、なんか自分の話って別にそんな面白くないかなって。
いや今日聞いていきましょう。
でもいやでも結構いやこれはだからある意味俺は今日はどっちかというとギャラリーをまあ言ったらやってる、うん、まあ、ギャラリーみたいなことをやってる人間としてはかなり興味深いんで、うん、まあ、でもまずはそのこうパッとこう10年ってなった時にどんな感じに思ったんですか、うん、
10年、
うん、
いや何年か前から、うん、もうじき10年になるみたいな、ちょっと自分の中のカウントダウンがあって、
あったんだ。
そうそうそう、結構10年って節目だなっていうのは、だいぶ前から思ったの、
意識して。
多分6年前あそう5年前に5周年は一応プチッとやったのよ。
はいはいはい、
でそれでその時まあ5周年はまあ軽くやろうと思って、
うんうんうんうん、
軽くお祝いして、でまあ10周年だなと。
やる、なんかそう見るなら、
うん、10年経ったらちょっとまあ世代にじゃないけど、
うん、いいん
じゃないかなって思ってて、
はいはいはいはい、
でまあ何年かこう経ってきて、あ再来年10年だ、来年10年だみたいな感じで、
カ
ウントダウン的な感じになってきて、でそれで今年やべえ12月で10年だと思って、ですごいいろいろやろうとは思ってたんだけど、いやでも10年っても言っても自分のことじゃん、
まあ、
自分がやり始め勝手にやり始めたのさ、そんな祝いも何もなんだろうなとかそれで考え始めちゃって、
はいはいはい、
それでなんかうーんどうしようかなとか思ってるうちに結構なんか夏ぐらいになってきて、
うん、
でもいやでも節目だしなんかしようと思って、
うんうん、
巻き込めるだけ巻き込もうみたいな感じで、
ね、それで企画あそこで立ち上がったわけ、企画がね。
そう、前からなんかどうしようかなってなんか思いつつもうようやく決断した感じ、もう今やんなきゃダメだギリギリまで
ということで一応こうね、もうすぐ始まるんですよね。
そうですね、12月19日から。
そうね、先に告知しておきましょうか、はい、じゃあ、
うん、
どうぞどうぞ。
12月19日から10周年展、何も考えてないまま10年経ってた点
そうなの。
12月19日から
ここに凝縮されてるな。
そうですね、
うん、
で最終日にクロージングでライブとかパフォーマンスとかイベントをしてもらおう。
何日何日ですか。19日から27日から27日
で27にイベント、
はい、
でまあちょっとね人数が重複してたりとかするんで、重複とか、
う
ん、
まだ増える
重複
もいる、
増える、そうだね、ここよりもちょっと多少増えてて、
うん、
で重複とかグループだったりとかして、
はいはいはい、
何人かっていうのは正確に分かんないんだけど、まあ、100-230人ぐらい
おーすげえな、
運転時、
まあだからこれ今 DM の裏に書いてある名前をざっと見るだけでも、うん、 なんじゃこれっていう、ね、ラインナップというか、
そう、ね、いや声かけたらやるっしょっていう人が、
ね、そうそうそう、
そうだね、
そうだから先月この来月はちょっと田中さん呼んで 10年喋ってもらおうかみたいなのをざっくり言ってた時に、軽く2人で喋ってたのは、なんか作家の過去展覧会で聞く新宿眼科画廊の出現率ってめっちゃ高いよなっていう、
それめっちゃ言われますね、
うん、
大体画廊、そうだね、大体うち通ってきてるねとか言われるけど、
そうそうそうそうそう、まあちょっとね今回僕ちょっとタイミングがあれなんで俺はちょっと出せないですけど、
うん、ラジオ参加者だって、ね、
これがあの一応ね、
はい、
そうそうそう、あの、うん、まあ僕の参加ということでって感じですけど、
だってまあ延べで言えばね、多分、うん、ものすごい数の作家さんを、
ね、
年何組やってんのやっけ、
いやめちゃくちゃやって、スペースも分かれてるし、
はいはいはい、
それを全部使う人もいるし、ね、一人で、あ、何人かでやる人もあるし、ね、グループ展だったりとかもするし、うん、グループ展とか数え始めたら多分何千人
何千で聞くかな、
すごいよな、
何千でしょ、何千かな、
1万人ぐらいいる、
1万人はいかないと思うけどね、いい、
しか絵描きがこんなにいるんやっていう、ね、ね、絵描きに限らへんけど、まあ、物作ってるやつが、
パフォーマーとかね、うん、いろんな人が、うん、私もさ、これだけまあ10年やってきて、
うん、
まあ、日々出会ってるわけ、
うん、
でも出会っても出会っても出会うからどんだけいいんだよって
言ってもあ、体感としてね、
そう、まだいんのかみたいな
そうやんな、
ね、出会いきれないっつうかさ、うんうんうん、こんなに会ってんのに
どこにいたのみたいなね、
そうそうそうそう、今までどこいたみたいな、
うん、
それがパンチのあるやつがまた出てくるわけでしょ、
そうだっていつもさ、もうものすごいのが来るわけうわすごいの来たよってまたすごいの来るか、もうどこにいたのってな
るいやもうだからあれですよ、だから俺多分、うんうん、俺でもね新宿眼科画廊自体はね、うん、かなり初期に一回行ってて、
実は、本当、
あのまだ一部屋
だけだった時、うん、やばい、
俺多分、
俺多分東京レアだね、
東京出てきて、うん、次の年ぐらいに多分行ってんの、
あ、そう、
うん、なんか、
何年目にそっか
増えたの、増えたのは2007年、
あ、じゃあ
にスペースが今の状態、
うん、3年間ぐらいは、
3年間
奥の、
奥待ってもうやってんだかやってないんだかみたいな、
で地下ができたのが
は2011年かな、
ああなるほどね、うん、
それでも11年だ、
うんうん、
結構だから今は結構結構ね、部屋で言うと
多いよ、
12年、
うん、
うん、
1、2、3、展示が5か、
5、うん、
台車合わせて、あ、地下入れて5、うん、
展示が4で地下、まあ、地下でも展示あったり、
ね、大きくなってるわけだね、うん、
まあこれ以上は無理だ
ねすごい、いやすごいよね、だから
そうですね、
経営手腕が、
経営手腕が、ね、いや
そのさ、うん、最初にさ奥でやってたところ、
う
ん、時からさ、こう拡大しようみたいな時のさ、
うん、こう、それ
がね、そのジャンプ
がターニングポイントだよね、
うん、どういう意
図で、前のスペース何だったの、あれ
前は
あそこ
あ手前の部屋、そう、それがねあれで、まずさ奥の部屋が、うん、まあ賃貸で出てて、
うん、
でなんか安い物件、それなりに安くて、でなんか友達とかとさ、なんか借りてなんかできんじゃんみたいな、
はいはいはい、
別にギャラリーじゃなくて、うん、なんかできんじゃんみたいな感じで最初始まって、
う
ん、でまあでもカフェとか無理だし、うん、ギャラリーかねみたいな感じで、
ああなるほどね、でその時にこう新宿眼科画廊っていうのは、
そう、それはね、名前をどうしようかって言って話してて、うん、でいろいろ考えて、まず覚えやすい名前と、
はい
はいはい、覚えやすい忘れの、まあ、似たようなもんだけど、
うんうん、
でそれで、まあ、インパクトがある名前、
はいはいはい、
まあ、全部似たような感じだけど、
うん、
でそれで自分が今までこう見てきたギャラリーの中で、
うん、
こう、うわこの名前すげえみたいな名前をバーって書き出して、
あ、
まあ、でもそんなにたくさんはなかったけど、
うん、
でまあダントツがやっぱり新橋内科画廊、
あ
で、もうもろに影響を受けてるし、
はいはいはい、
まあやっぱこの名前に勝る名前はないなと思って、それもパクろうみたいな。
リスペクトね。
そう、リスペクト。
オマージュ、オマージュ。
完全にそうですね。
そうそうそう。まあちいちゃんがいる頃にもないでしょ。
ないない、全然ない。
60年代
、ね、60年代、
うん、赤瀬が限定ですよね。うん、
だから、
ね、ハイブリッドセ
ンター。50年前とかで
ちょうどやってたやつよね。
うん。うん、
今やってますよね、赤瀬川源平って、
はいね、
うん、
なるほど、
でそれでまあ名前を新橋から新宿にして、
最初畳とか敷いてなかった、
畳は敷いてないんだけど靴脱いで上がる場所、
なんか靴脱いだ記憶があるわ、
そうそう、そうなんですよ。なんか本当にねやってるかやってないか分かんないような場所で
なんか暗かったよね、なんか
なんかねよく言われんの、薄暗いしなんか展示じゃなくてなんかクラブみたいだったねとか言われるんだけど、そんなこともないんじゃないかと思うけどまあ多分イメージでみんなどんどん変わってきてて、で地下だったとか2階だったとか、ね、そうそう
錯綜してるわけだね、記憶がね、
奥で人肉売ってたとか
やばい、ね、
イメージがどんどんね、
そうそうそう、なんかもう、まあ、とにかくアングラ感みたいな、
それは感じ
のイメージがみんなにあって、で私自身もそんなもう表に出るような感じのことを自分がすると思ってなかったから、なんかでデザインの仕事とかしてて、まあ、仕事しながら、まあ、片手間にじゃないけど、まあ、毎日も開けてなかったし、まあ、週に何回か展示、結構身内の展示をやり始めたんだけど、なんか徐々に、で最初の頃はさ友達しか来ないわけ、なんだけど徐々にさ知らない人とか来始めて、やべ知らない人来たみたいな、
いやその辺の感じはうちもめっちゃわかるわ、それ、全く一緒、ね、
そうそうそう、でそれで使いたいっていう人とか、誰みたいなてかなんでここ使いたいのみたいな逆に警戒するみたいな、でそれで徐々になんかも知らない人が出入りし始めて、でそれでまあだんだんなんかそういうちょっとギャラリーっぽい感じになってきて、でも別になんかあんまり決意もなく、なんか他の仕事とかなんかイベントとかやりながら、まあそこやってるみたいな感じだったんだけど、
まあ、特にこう作品も売ろうみたいなのと
か、そうだね、もう売ってやるぜみたいなのとかなくて、
はいはいはい、
まあ売れるんだぐらいな感じで、
まあおもろかったらいいかみたいな感じ、
そう、面白くてなんかみんなが楽しくて、そういう場所でなんか喋りに来てみたいな、
ちいちゃん自体ね、そのギャラリー始める前は何者だ、
前はね、大学、まず、美大受験をしてて、
あれでしょ、神秘でしょ、
神秘
だよね、そう、なんか神秘の同級生の連中とか、
めっちゃ
あの頃の千恵子を知ってるっていう連中はいるよね、
私のね、もう暗闇時代を、暗黒時代を知ってる人たちがね、行くばくか
いるよね、
暗黒からアングラになったわけよ、ちょっとずつちょっとずつ、
そうだね、もうその頃本当にひどかった、もう悪魔みたいな人間だった
地元は東京なの、
地元は東京、
そうなん
で、そういう神秘で高校1年の春休み、高1から高2になる春休みに予備校に通い始めて、
そうなん、
で、まあ、それまではまあ、子供の頃から絵描くのが好きっていうか、描くと褒められるから描いとけみたいな、で、まあ、なんとなくなんか美術の方行くかなみたいなって、で一応中学受験して、その時に女子美に行きたかったんだけど、なんか周りにそんな早い頃からそんな狭めるなみたいな感じで反対されて、でそれでじゃあ、まあ普通の中学高校行って、でも中学とか高校とかの時もやっぱ美術かなみたいな、勉強もそんな別にしてないしみたいな、で、まあ、絵描いてて、でそれでなんか予備校とかどこ行ったらいいんだろうとか言って、なんか新宿美術学院っていうとこあるらしいって言って、あんまり新宿だったら近いしって言って、まあ、あんまりよく知らずに新美高1の終わりに入って、でそっからもう高校時代は予備校にどっ
ぷり、予備校なんだ、
なんかこの様子がおかしい人
たち、確かにね
で結局大学は
で、それでまあ現役で受からなくて浪人するんだけど、二浪して受かんなくて、ちょっとまずいってなって、もう精神的にももう超辛いし、でそれで映画好きだったから私、なんか映像とか撮りたいとか言って、でまあ予備校時代もなんか映像撮ったりとかしたんだけど、でもちょっと映画の専門学校行こうと思って、3浪目で専門学校行くんだけど、全然物足りなくて、なんかさ、まあちょっと言っちゃ悪いけど、来てる子たちが全然映画も知らないような子たちなの、なんかなんとなく東京に来る口実のためにその学校に来たとか、全然映画とか分かんないけどなんかやってみたら面白そうかもみたいな子たちばっかり、全然もう話にならないし、こう言ってもちょっとダメだなと思って、で多分夏ぐらいにもうやっちゃって、
ね、
そう、でそれでなんかね、あ、そうで専門学校入るぐらいの時かな、
何月だか分かんないけど多分その年に美術手帳で、うん、中村正人さん三三さんの近くの正人さんがなんか特集でいろいろ喋ってて、
うん、
でコマンド N っていう
アーティストが
やってて、でなんか手伝いのスタッフ募集してるって書いてて、でまださメールとかない時代がさ、うん、電話番号書いてあったの、
うんうん、
でやっべえ電話番号書いてあると思ってこれちょっと電話すっかなと思って、
はいはいはい、
すごい迷って電話して、うん、すいません美術手帳見て、
うん、
ちょっとなんか興味あって手伝いたいんですけど、うん、とえーとかじゃあ一回来てとか言って、
う
ん、で行って、まあ、緊張してるわけ、こっちから知ってたらねすごい憧れるの中村正人じゃんと思って、
うん、
でなんかまあ何人か他のスタッフとかもいて、
へ
ー、でそれで電話してきたの君だけだよって
言われ
て、そっからね正人さんとかで手伝いつつ、うん、まあ、専門学校ちょっと行って、
うん、
あでも専門学校入る前だったかなちょっと忘れちゃったけど、ね、
うん、
でそれで夏にもう辞めて、で正人さんのとこ手伝ったりしつつ、
うん、
でなんかいろいろ紹介してくれて、うん、なんか他のキャノンアートラボってキャノンがやってたなんかアートプロジェクトみたいなのとか手伝いに行ったり、
うん、
あとつまりトリエンナーレの立ち上げ準備みたいな感じでボランティアスタッフで最初だったりとかっていうのをいろいろやってて、でやりつつ結局入試の時にまた新美に戻って、で受験して
受験する
の結局結局なんかその、
うん、
何でバイトとかしながらさ、で行く先なんかいろいろそのギャラリー手伝ってるか行く先々でさ何してんのみたいな感じでさ、フリーターとかさで結構辛いわけ、みんなさ美大行ってたりとかしてさ、ちょっとなんか肩身狭いつうか、ちょっとこれやっぱ勉強もしたいし大学行っとくかと思ってまた予備校戻って受験したんだけど、まあ美大はもうあなぜか東北芸工大が受かったんだけど東北芸工大と玉川大学っていうところが受かって、東北かいいかなと思ったんだけど、まあ
まだ今みたいにこんな来る前だもんね、
全然全然どこみたいなどこと思いつつ受けたんだけど、そうね、今にしたらね、行ってたらもう全然変わってるよね。
俺あんまりこっちの大学はあんまり分からへんからなあれけど、でそれで大学に入った、
そうで大学入って、でそっからまたいろいろあって、で大学入ったらさ、なんか最初のなんか天子じゃないけど名前呼ばれる時に、田中千恵さんって呼ばれて、でいや千恵子だしって思ったら田中千恵っていう子がいたん
だ、あいたんだ、
でいるんかいと思ってで名前似てるねみたいな、で
このディテールこれは長なるで今日
これやばいね、
まあまあまあでも10周年やからね、
まあまあまあ、
いいよいいよ、
でそれでしたら
まあまだその10年もにも入ってへん
ね、全
エピソードゼロやから、
ね、前夜祭大事なの、前夜祭のね、
しかもなんかところどころ忘れてるから前後関係が、ね、でそれでその子がヘアメイクアーティストのトニー田中って昔、
はいはいはいはい、はい、
トニ
ーなん
かワイドショーとかで奥様改造みたいなのを一番最初にやった人なんだけど、
薄い記憶やな、そろばんの人じゃなくてね、
あそれトニータ
ニーだね、
もう娘だったの
田中の方が、
そうそうそう、
あ田中の方が、
私も田中だけどね、知恵の方が、ね、
知恵の方が、
でそれでなんか名前似てるねっつって仲良くなって、そしたらなんかパパにね、なんか話したら会いたいって言われたとか言って、パパ誰だよ、
ね、その流れなんだ、
そうで、そしたらそのトニーさんって聞いたことあると思って、でそしたらなんかもう美容室、なんか日本中にいっぱい持ってて、自分どこの、
待って田中ビルはじゃあ、
あじゃないじゃない、それ関係ない、それは全然関係ないんだけど、
ガンガガロがねビルの、
まあまあそう、
田中ビルなんだよね、
まあそれは関係ない
まだ違う
そう、
まあ、
違うんだけど、
まあ、よくある名字やからな田中は、これがガモーとかやったらな、
若干まあ親戚だよね、
疑ったりもするけど、
全然違うんだそれは、
そう、でそれで でまあなんか呼ばれてさ、うん、ご飯を食べに行ったわけ、うん、なんかよくわかんないけど
田中家に
田中家じゃないなんか外で
外で、
うん、会おうっつって、うん、でよくわかんないけどなんか面白そうなやつだみたいな感じで、うん、で会って喋ったらさすごい気に入られちゃって、うん、でお前面白いなみたいな感じになって、うん、で自分それで美容室いっぱい持ってて、うん、化粧品も自分とこの化粧品をその美容室に全部卸してて、うん、で他のとこでも売ったりとか、ねうん、流通させてんだけどでちょっとうちの会社の仕事しないとか言
って、はいはいはい、
大学入ってすぐだよ。
お
でさ、そんな何もわかんないの。何もわかんないけど、あ、やりますっつって。
まあ、この辺にね、ちょっと田中さんの今につながる何かがあり
そう
です
ね。そうだね。そう、だから、正人さんと、そのトニーさん、結構、私の中で
大きい
大きい
出会い、
出会いの、
ね、まあ、
そこ経てて、自分みたいな。
はいはいはいはいはい。
でそれで会社でデザイナーさんもいるのにさ、
うんうん、
仕事振られてさ、
うん、それデザインの仕事
そう、
うん、
でも全然わかんないわけ、
うん、
なんかさ化粧品売り場で売ってるさ、うん、上のなんか
写真、うん、ポップみたいな
そう、うん、なんか裏からライト照らしてる写真
まだだってパソコンを自由に使いこなす学生すらあんまいなかったよ、
う
ん、
俺
ら
の同級生
まあそうだ ね、
ね
DTP っていう言葉が出始めたぐらい
ぐらいでしょ、
うん、そうでなんかiMac のこのね、
ああれね、
ブラウン管一体型の、ね、
手でやられても、音声メディア、
そんな買っちゃうんだみたいなね。
そうそうそうそうそう。で、そのさ、なんか化粧品コーナーのさ、上に飾ってあるでっかいやつって、コルトンって言うんだけど、
はいはい、
ちょっとコルトン作ってって言われて、もうコルトンがなんだかわからない。あーみたいな。でも、全部なんか、まだネットもそこまでだったからさ、うんね、本屋とか行ってさ、もうわけわかんないから調べてさ、うん、できないくせにやってさ、持ってってさ、うん、でも仕事をどんどんそれで。
へぇ、すごい。
お給料いただいて。
うん、
おすごいね。
すごい、すごい。まあ言ったらある意味こう社会に出たのはかなり早かった
よね。そうだね、そう、うん。まあ浪人してるからだけど、うん、まあ大学1年から。
しかもいきなり実践、
実践から入った、ね。そうそうそう、いきなりで店に飾られるみたいな。
はいはいはい。
で、なんか化粧品ボトルのデザインしたり、なんやら。
わあ、すごいね。でもなかなか結構正攻法ではやろうと思ってもできひんような。
そうだね。
ところやけど。
しかもなんかこれでいいのかみたいな感じの内容
よくわかんないもんね。
そう、全然よくわかんない。答えがわかんない。とりあえずもうやれって言うんだからやろうみたいな。でそれで、ね、まあそういうデザインの仕事をそのまんまずっとやってて、うん、でまあトニーさん以外もなんかどんどんいろいろ仕事が来るようになって、うん、わけもわからないままさやるわけ。
すごいね。そのデザイナーをしながら、
うん、しながら
学校では何を専攻して
た？学校はもうほぼ行ってなかったんだけど、
ああ
絵描いてて、あの油絵科だったの。
油絵科ね。うん、うん、なるほどね。
まあ、ほぼなんかよく。わかんない、いない人みたいな。たまに行くみたいな。
うん、で、卒業した。
卒業した。
おお、
ギリギリできた。ほんと超奇跡だった。もう、毎日ドキドキしてた。
卒業してんだね。
そう、卒業したの。
ああ、そう。
そうそう。そういうね、まあ、デザインの仕事しながら、うん、今度まあ、いろいろ人づての出会いがあって、
うん、
なんかね、ライブイベントの企画みたいなのを、なんかやり始めて、
ほうほう
はいはいはいはい、はい、
なんかそれもなんかジャズバーみたいなとことか、
うん、
300人ぐらい入るようなとことか、
うん、結構でかいね。
でさ、なんかそういうブッキングしたりとか、うん、なんかパフォーマンスの人とか組んでタイムテーブル作ったりとかっていうなんかイベントをそれでなんかそれもわけも分からずやり始め、
う
ん、
その辺もディテール聞くと無限になるかあれやけど、そうそうそう、まあ、流れでっていうこと、
ね、そうだから結局ね全部ね流れなのよ、
はいはいはいはい、
自分の意思じゃないわけ、
はいはいはいはい、
そのデザインの仕事もイベントも、
うん、
なんかそうなっちゃったからやってるみたいなな
るほどね、
なるほどね。よく分かんないけどなんか面白いし、うん、なかなかやりたくてもできることじゃないし、
そうそうそう、ね、
なんかきっかけだしいっかみたいな感じで、
うんうんうん、まあでもどっちかっていうとでも結構今の段階で話聞く段、うん、状態でもなんかこうメインに立つというよりはそのそれを演出する側というか回す側のことを結構してた、
ね、そうそうそうそう。でまあそういう大学で絵も描いてから、
うん、
なんかみんなでグループ展、予備校の時の友達とさ、
うん、
グループ展やるとか、
うん、
いろいろあったんだけど、そういうのもなんかさいろいろタイトル決めるとか、
はいはいはい、
コンセプト決めるとかさ、うん、あるじゃん、
うん、
だからそういうのみんなやらないわけ、
はい、
やんないから結局私がやるって
言われ
て、やってると作品作れない
あ、
ね、でそういう感じで結局なんかこれ 自分作る方じゃなくて裏方なんじゃないかって徐々に思い始めて、ああああで、そっからの流れでギャラリー。
なるほどね、なるほどね、うんうんうん、なんか他にやる人がおらんからやってたみたいなことを続けてたら、
そうそうそうそう、
気づいたらなんかそっちのスキルが異常に上がってきたみたいな。
そうだね、そうだね。
でスペースがこう物件としてあるとして、うん、じゃあ誰がその契約をサインするったら、
みたいな
流れ。
そういう感じ。だから私がもうやりたくてやるんだみたいな感じはもう今まで何にもないわけ。
あ、なるほどね。なるほどね。
なんとなくそうなっちゃうからそういうことやって、うん、でやるからにはもうやろう、ちゃんとやろうみたいな感じかな、はい
はい、うんうん、まあ逆に言うとだからあれやんな、そのやる人が誰もおらへんかったから、うん、しゃなしでやったけど、うん、ってことはつまり作家はそういうのが そういうところがあんまり見えてないというか、
う
ん、得意じゃないんやっていうのも同時に分かってる瞬間でもあるわけやん
ね。そう
なるほど。
やっぱり作る人はそこが欠如してるからそれを埋める仕事を自分がやんなきゃいけないっていうのが結構強いかもしれない。
その辺もね結構なんか分かるっすね、うん、なんか俺も結局大学の時に、うん、あの、うん、学祭でイベントをやってたんやけど、うん、結局なんか適材適所っていうか、うん、1個のことに笑いに対して見えてるところの広さって、うん、こう立ち位置によって全然違うんやけど、うんうん、割と全体見渡せる人って意外と少ないのよね、うん、なんかあとなんかこう面倒くさいことをやる人、
う
ん、そこにちょっと面白さを感じるみたいな人、うん
うん、やっぱり自分の作品作りたいもんね。
そうそうそうそう。で俺の場合はそれと自分の作品も無理してやったもんやから、うん、なんかあの割と何人かとギスギスしたりとかしてたけど当時はね、
そうね、
うん、まあでもまあそういうことでギャラリーにやっと、ね、やっとやっと眼科眼科画廊誌に
で、そうだからもうなんかやろうって感じで始まったわけでもないから、うん、全然覚えてないけど、なんで12月6日なのかとかも全然覚えてない。多分なんとなく
よく契約したね。でも契約なんでしょ、 だって賃貸、
まあ、賃貸安い時期ではあるよ、
ね、そうそうそう、だし奥の部屋そこまで高くなかったの。
あ、そうなの。
そうだからそれはねそこまでハードル高くなかったんだけど、まあ、その後の手前の部屋だよね、
あーになる
になる時がもう
今のだから
生きるか死ぬか
って。なるほど。今だから路面に面した
部屋、うん、そう、あそこがねカメラ屋さんだったの。
あ、はいはいはい。
でそれで私は奥まったところにいて、手前カメラ屋で、なんかずっとやってるとこだから、まあ出ないだろうなって
思
って、
ね、はいはいはい、
ね、特にさ別に手前に出たいっていう気持ちもなく、うん、ここでやってりゃいいかとか思ったんだけど、うんうん、だんだんでもこれやってるかやってないか分かんないし、うん、なんかまあ、徐々に人も来始めてるし、うん、ずっとこのままでいいのかみたいな気持ちは湧いてきてて、
運営時代は別にそれで回ってたわけでしょ、その
家賃とか、ね、あの、まあ、他の仕事とかしてたから、ね、そこだけでは多分回せてなかった、他の仕事
をやってる
やりつつって感じのね、バランスとして。
まあその辺の感じっていうのは結局あれやんな、だからこう知らん人も含めて、うん、展覧会をやるようになって、うんうん、せっかくやってんねんから、うん、こうもう少し見、ね、見てほしいっていうのが芽生えてきた、それもかなりわかるですね、
うんうんうん、でっていうなんかこうもどかしさがある中で、うん、カメラ屋が出てくっつって、
もう
2年か3年ぐらい経つ頃に、
そう3年ぐらい、そう、なんかあのデジタル化の荒波に押されて、うんうんうん、もうプリントとか分かんないから、うん、もうなんかチェーン店だったんだけど、うん、なんかまあ他のとこに吸収されるんだか分かんないけど、うん、とりあえずそこ出ると、
うん、
でそこを賃貸出てるっつって、すごい悩んで、
これは勝負やんな、
そう、今借りないと多分一生ここにいると思って、
はいはいはいはい、
でもそれ借りるってすごいことじゃん、
うん、すごいことやで、
でもすごい悩んだ挙句契約したんだけど、うんうん、でさあまあいろいろ内装とかもしなきゃいけないわけ、うんうん、でまあいろいろさ、まあ、意見がいろんな人とぶつかったりとかして、
はいはいはい、
全然できる気がしなくて、
うん、
もうこれ本当無理だと思って、うん、もう逃げようと
思って、いい話やな
契約して
契約してから
内装を
内装とかそう始めて、うん、でその設計の人とかとね結構揉めたりしていろいろあったんだよね、
う
ん、
その頃にはもう田中さんがもう一人でまあなんていうか、
あ最初はねなんか一人じゃなかったの、
あ
一番最初の時は一人じゃなかったんだけど、まあ一人抜け二人抜けして一人になって、
はいはいはい、
でその頃はまあ手伝ってくれるぐらいの感じはいたけど、うんうん、手前でやるっていう決めたの私、
責任を取るのはもう田中さんしかおらんという、
いない、そうそう全然いなくて、 でそれでまあいろいろ工事の問題がいろいろあって、もうこれ死ぬか逃げるかどっち
なかなかないよね。
レッドアラン
20？
それ2007年っていくつだ、7年前でしょ、29か、
あ
29かあん時
なかなかの決断やね。
29か、もっと前な気がしてるけど、
ちょうどだから俺らがモグラグを立ち上げるぐらいやね、それ。
ああそう、はいはいはい、そっかそっかそっか、うんうん、そうだよね、うん、そうでも本当にすごい考えて、海外に逃げたバージョンと死ぬバージョン、も
う
死ぬのはもう終わりだから、死ぬのはないなと思って、で逃げたバージョンをすごいいろいろ考えて、
死ぬにバージョンもないもんな。
何現実から逃げ出したい、もう逃げる、
もうやれないと思ったの、
消えるみたいな、いなく
この場からいなくな
かったこと。
でもまあでもやったわ
け、逃げなかった
よね。でいろいろ考えて、海外逃亡バージョンをすごい何パターンも考えて、うん、でもうずっとそこに住み続けるのか、タイとかさ、
安いところね、やっぱ、ね、
安いところ、物価が安くて、ね、なんとなく日本人もいて仕事できそうなところ、
はいはいまあまあ現実はちょっと一応見て
る、割とリアル
な、リアル
に、そうリアルに考えないと逃亡しようとしてるからでそれでそこ行ってしばらく住んで戻ってくるのか、そのままずっといるのか、いろいろ考えてでも面倒くさいなと思って、
それもそれで、
それもそれで、じゃあもうやってで、ダメならもうその時死の
う。行きましたか。死ぬ覚悟で、
すごい。
死ぬ覚悟で臨んだわけだね。このガンクガロ
を
巨大化する
とき
に。
もう死ねばいいと。
すごいな。
そうなんですよね。思って、で、まあ、
もう。それやっぱ何、そのギアが変わったわけ、それでやっぱ。
そうだね。でもやるしかないと思って、もう逃げるとかもな、その時死ぬとかも一切。やめて、
うん、
もうやる方向でいろいろ考えて、うん、で、まあ、やり始めて、うん、まあ、最初はやっぱりその運営だったりとかもきつくて、うん、
あ
もう日々もういつダメかなみたいな。
ああいいね
いいね、戦ってるね、
涙が出てきた。
これは
死ぬかなみたいな、
これはぜひね、眼科を知ってる人、眼科に絡んだ人全員に聞いてほしいね、これは
、うん、そうねっていう感じだったんだけど、それで始めて、で最初それでさ、結構人づてに、うん、まあ、その時頑張ってる同年代の現代作家の人とかに
見
てもらったりとかして、
はいはいはい、
でもそれなりに人も来てくれてて、うん、そしたらそう初めてその年2007年の、
うん、
7月に広がったんだけど、多分9月ぐらいに電話かかってきて、
うん、
なんかアニメーションも展示したいんだけど、うん、なんか場所を探してて、
出た、
出るか、
そう、それ出たんだけどって言われて、なんか専門学校とかの学生の卒業制作とかそういうのを探してるのかなと思って、ああそうですかつって、うん、で一回場所見に行きたいつって、
はいはい、
でなんか場所見に来て、
うん、
誰だか分かんないその人が、
うんうん、
まあ、同い年ぐらいの
人
で、
うん、
でなんかアニメのそういう映像とか展示したことありますかとか聞かれて、うん、あそんなないですねとか言って、うん、専門学校ですかとか言ったら、いやとか専門学校とかじゃなくて、
うん、
アニメの映画監督の、うん、でその人はその会社で働いてる営業の人、
うん、あ営業が来たんだ、
そう営業が来て、アニメの映画監督の展示したいっていう話になってて、場所探してるんですって言って、ああそうなんですねとか言って
引っ張るな、
そうだって
そうなんだ、いや
それは私ためるよそれは、でそれで誰ですかって言ったら、いやでも言っても知らないと思いますって言ったの、
はいはいはい、はい、
でも一応聞きたいから教えてくださいって言ったら、コンサートして
データー
、
いやー出ましたな、
じゃあ大きくしてその
すぐ
やった、
本当にすぐ、
これはもうすごい持ってるっていうか、すごいな、
すごいな、
やっぱり人生谷があれば山があるって感じやな、ほんまに
やっぱ死を覚悟して
そうやな、
こっちを選んだからこそ起こる、
やしあれやろ、その拡大した時にさ、例えばその今につながるこのあの、うん、ちゃんと綺麗なあの巻いたらギャ、うん、ポイントキューブのギャラリーを、うん、あそこまでこう仕込むっていうことには、うん、やっぱりその過去数年間の奥でやってたことで、うんうんうん、いやこれじゃいかんなと、
うんうん、
あのもう少しちょっと自分らがやってることをちゃんと形にしたいっていう強い意志があって、
う
ん
う
ん
そうだね、
今の形の原型になってるわけ やと思うねやか、うんうんうん、 ね、それで初めてまあ言ったら死を死をよぎりながら、
よぎりながら、
多分だからあれやろな、コーンさんのそのスタッフの人とかは何かでそのなんかいろいろちゃんと死、
いやでもそれもそれでね、それでなんでここに来たんですかって、うんうんうん、そしたら監督が新宿で展示したいって、
うん、ああなるほどね、
なるほど、
で家が、まあ、中央線沿線なわけ、うん、で新宿出てきやすいから、うん、新宿好きだし新宿が行って、うん、で新宿のめぼしいギャラリーを回ってるんですって、
は
い
は
い、
ああなるほどね、
でまあ
でもさ、ね、新宿ってそういうポジションじゃ、ね、
全然
スポットじゃなかったからね、
うん、もうでそれで、ねうん、写真ギャラリーが多くて、
そう、はいはいはい、
で写真ギャラリーってそんな他のこと絶対しないから、
そう、ね、
他行って断られてきたらしいの、
うん、
で、
はいはい、
ここだったらできるかもってなって、
うん、
できるよ
いいね、
いやだからあれやんな、だからやっぱりその最初のあの奥まったところで培ってきた部分とかもうちょっと話戻る感じやけど掘り下げたいと思うんだけど、
そうだね、そこだ
要はさ、うん、そこでさ、まあ言ったらジャンルとか、
うんうん、
そういうのじゃないみたいな感じになってるから、うん、コンさんができたとも言えるわけで、 ね、うん、その最初にこうさ小さいとこでやってた時にさ、うん、こうでさらにそれを大きくするってなった時の、うんうん、こう田中さんがこうなんつうの一番こう中心に据えてた、う
ん、でもなんか元々自分がさ作ってるけど見るのも好きだし、で見るのも元々すごいサブカルだから、サブカル中心にでも現代アートも好きで、でも映画も好きだし演劇も見るしライブも行くし何でも好きだから、でも自分が好きなもの以外も知りたいっていう思いがずっとあって、でさ例えばその写真ギャラリーだったりさ、何やら専門のギャラリーってさ、それ以外のことってやらないじゃ
ん。
でも私は自分が分かんないジャンルでもそれやったらなんか分かるんじゃないかなって思って、で例えば作品見て全然意味分かんないけど断るんじゃなくて、じゃあやりましょうっていうことをしたいって思って、ずっとそれは今まで。
それはあの見に来た人の反応が見たいって感じなの、もしくはなんか
それを見て自分がどう思うのかっていうのもある。
なるほどなるほど、
自分の知らない世界をもっと自分も知りたいという、
その人の作品を自分の空間に置いて、その人とコミュニケーションを取る中でどういうふうな理解を自分が得るのかみたいな。うん、なるほどね。
ここで初めて分かることもあるし、やっぱり分かんないこともあると思うんだけど、分かんなくてもいいと思ってて、分かんないのは何でかっていうのも知りたかったり、だからなんか自分の限界を決めたくなくて、それをもっと可能性って言っちゃうとちょっと大げさかもしれないけど、まあできるだけその壁を作らずいろんなことをしようってなってるから、なんかもう何でもやってるみたいな感じで。
一見するとね、
そこには例えば なんていうの、その田中さんなりの、うん、例えばこう基準みたいなのは設けない。
あんまりないね。でなんだけど、うん、やっぱ集まってくる人たちがなんとなく外れない
だよね。はいはいはいはいはいはい。
私が思ってても思ってなくても。
はいはいはいはい。
でもこんなにやべえの来たみたいな感じだけど、私の中では、うん、外から見るとああいうのねみたいな感じになる。
眼科的なものになる。
そう、どんどん眼科っていうのの、その器が広がっていくから、
ね、そうだね、
受け皿
の、ね、まあ、そういうことやろうな、多分。うん、まあやっぱこう見に来る人にとってはさ、やっぱこう箱に色がついてるというか、まあ別にそれはさ、あの自発的に箱が提案しなくてもそこに流れてる空気感みたいな部分で合うかどうかって直感的に分かるし、特に売り込んだりしたい若者とかって
ここはちゃうなとか、場の影響というか歌舞伎町のあそこにあるギャラリーっつったら、もはやすでにおかしいね、最初の、
ね、
ロケーション
成立する条件がす
でに
磁場がね、
磁場がね、
とりあえずゴールデン街通ってこなあかんっていう、
そうだね、
うん、 そう歴史をこうなんていうの通過してくるみたいな感じが、
それもやっぱなんか最初のあのあそこをチョイスしたっていうのはね、うん、全部その選択の上に成り立ってんだろうけど、うん、
まあでも全部流れなんじゃないですか、
そこ選択したっていうのはあんまりそこまで
空いてたから、ね、でもその新宿界隈は自分の昔から、ね、
そうだし新宿はすごい好き、なんかやっぱ70年代のさ、うん、そのアングラって言われてる発祥の地でもある、
う
ん
ね、
今もうあんまりそういうのみんな知らなくなっちゃってるけど、
ね、
寺山修司だったりとかさ、うんうん、唐十郎だったりとかさ、風月堂って喫茶店
とか、まさにあの
エリア、まさにその文化の中枢だった場所が今はもうなんかそういうのがない状態でも、そこにもろに影響を受けてるから、やっぱりそこでまたなんかしたいっていう気持ちはある。
そうね、
魂を引き継いでるわけだよね、地場的に、ね、
そうそうそう、だからその新宿のアングラとその新橋の愛香画廊を勝手に引き継いでやって
る、うん、面白い。
うん、まあなんかちょっとこれあれやな、2本目、日本やなこれは。
まあそうっすね、
もちろんそりゃそうですよ、
はい、まだあれやこれや全然き、まだ始まった、
まだ始まってようやく、
そうだ ね、
うん、ね、まあでも そうやな、でもやっぱり最初のスタートって何事も一番大事やし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
あとその時にこうオーナーなりその代表する人間がどういう、
うん
う
ん、
意図で作ったのかっていうのもさえなんかこう形になってれば、もうそれは年数はある意味関係なくなってくるというか、あとはまあそのまあもちろん継続性みたいな部分っていうのはやってるうちにどんどんこう時代も変化していくし、まあいろいろやり方とかはあると思うんで、
いまだに初心は変わってないってことだよね、でもある意味ね、
うん、まあでもこれは結構やっぱりなんかすごい、
いい、ね、
共感できるところがすごい多いけど、こっから先の話っていうのは僕にとってはかなりなんていうか、もうそれこそ小先輩としてのことが出てくると思う。だってこれなんか私事やけど、モグラグガレージもね、なんかね今年なんかちょっと変な感じになってて、俺らなんつうかこう、
はいはいはい、
ちょっとギャラリー今までの5年間みたいのはそれこそなんかこう最初は友達の展示だけをしてたんやけど、まあ徐々におもろい変なやつの展示したら変なやつが集まってくるようになって、そっから新たに企画が生まれたりとかして今までやってきたんやけど、基本的にはなんかおもろいやつと出会うためにやってたんですよ。
はいはいはい。
でそれを紹介したいっていう気持ちでやってたんやけど、今年なんかまあ他のスペースで企画で展示とかしたりしだすようになった時に、なんか今まで出会った人たちをもうちょっとなんかこうええ感じになるようにしたいっていう意識が芽生え始めてたりして、なんかちょっと今年なんか去年までとちょっと意識が違うなっていうターニングポイントって意外と5年ぐらいで
最初
あるのかもなみたいな感じをちょっと思ってて、だからこっから向こう5年っていう話を後半でぜひお聞きしたいなと。
そうだね、一個あるもんね、会社化っていうところね、いろいろ、
うん、まあそうそうそう、そういうあたりも含めて、じゃあこれはねあれですよ、
いい、
うん、
いい感じですね、
うん、いやギャラリー10年しかもこの時代に、
うん、
そうね、結構すごいと思う、やっぱこれはやっぱ作家をこの時代に10年続けるのとはやっぱり少しこう違う視点が絶対あると思うんで、
うん
うん、
じゃあ後半、
そう
後半、
じゃあそういうイントロダクションしたところで後半に続きます
続く、
はい、
モグラグからのお知らせです。
はい、というわけでございます。ちょっとね、このトークちょっとすごい白熱しまして、
はい、
2本立てに今回なるんですけども、後半がものすごい濃いな内容のためですね。
はい、
エンディングを入れれなかったので、ここでちょっとなんて言うんでしょう、インタルードと言いますか。
はい。
合間にお知らせを挟ましていただきます。
はい、モグラグガレージではただいま DKZ デリケートゾーンの展覧会を開催中です。期間は21日の日曜日までとなっております。20日は クロージングパーティー&クリスマスパーティーを開催しますので、18時ぐらいからモグラガレージにぜひお集まりください。
はい、というわけでございまして、木金土日の14時から20時までですね、
はい、
やっております。会期中。
そして九段の新宿眼科画廊では、
はい、
新宿眼科画廊10周年展が12月19日金曜から27日土曜日開催です。
はい、
おめでとうございます。
はい、
展覧会名は何も考えてないまま10年経ってた
展
です、
ね。この10年間で新宿眼科画廊にゆかりのあるというか絡んできた作家がもう大量に100組以上のアーティストがこの展示に参加するというわけでございまして、今回のこのポッドキャスト、
はい、
あのなんかあの田中さんがね後日あの連絡くれて、これ会場で聞けるようになるそうですので、このポッドキャストが、まあ、モグラグガレージとしてのねこの10周年展への出展する作品という形になりそうなので、まああのこれをまあ何でしょう、 iPhone とかで聞きながら、まあ新宿眼科画廊に行ってもらえたりしたらいいかなと思いますけどね。
はい、
はい、というわけでございまして、こんな感じですか。
はい、
はい、というわけで、京都、出町柳のモムラグの方も、はい、年内はですね28日まで展示があります。で最終週は、セグザイルの展示なんですけど、
そうですね、
セグザイルに限っては26、27、28の3日間のみの展示、そしてライブイベントで大団円といいますか、2014年の最後の展示になってます。まあ、もろもろあのモグラグの方の細かい詳細はモグラグ .com の方をチェックしてください。というわけでございまして、それでは、さらに白熱するあんな話も出てきちゃう新宿眼科画廊10周年トークショースペシャルゲスト田中千恵子との対談を、後半戦をお楽しみください。
どうぞ。